主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第127回目ですね。127、はい、みなずきさんさ、
は
あ、コールドストーンは食べたことある？
何それ？
アイスクリーム。
は？
知らない？コールドストーンって。
知らない。
あ、ないの？
それオタクの地域しかない
じゃん。いやいやいや、全国的にあるんじゃないのかな。あのね、なんか凍った石板の上でアイスクリームを、
は
あ、
あえるやつでしょ。
こねくり回
す。あんなの遅いでしょ。
いや、もちろん知ってるよ。昔からあるの知ってるんですけど。いや、食べたことある？
ない。
ないの？じゃあ、
果物をこんななんか
作って
やるでしょ。
そうそう。あれさ、あのね、友達とね、
はあ、
行ったのよ、
は
あ、まあ、ショッピングモールに行ったらあったから、
は
あ、あのちょっと疲れたから甘いものでもってので、うん、そういう話になったんだけど、
は
あ、さ、コールドストーンってさ、あれアイスクリームをさ、なんかこねくり回してる時にさ、
そうそうそう、
あの歌歌ってくれるでしょ。
いや、知らない。
歌歌うんですよ。
ああ、
歌歌いましょうかって言って、
いや、いりませんって言われちゃう。
うん、だけど自分はいりませんって言ったらいいんだけど、
は
あ、あの基本的に歌うの前提みたいで、
は
あ、あれさ、唾入んないんだろうかとかさ。
あ、マスクとかしてないの？
してない。でさ、で自分は断っても前後の人が、
うん、
あの頼んでたら、
はあ、
唾かかるのよ、
は
あ、なんでしょうね、あれってって。
お好み焼きとかでも一緒じゃん。
でもあれ熱処理されてるじゃん。
冷たいのもばい菌死にますよ。
死ぬの？そんなにばい菌死ぬほどあの冷たいんだろうか。
あ、そうか。
あれ苦情来ないのかなと思って、
あ、
潔癖症の人が言われてから僕も気になって。
あなた潔癖症なの？
全然
違うんでしょう、
うん、でもなんか気になっちゃって、なんか入りづらくなってる。
そんなやつは外食しねえよって話でしょ。
あの、その人は特に潔癖症で大変なんですけど、
うん、
うまいものしか食わない、自分がうまいと思うものしか食べない、めんどくさい人なんですけどね、
うん
うん、さあ、今日はですね、久しぶりにちょっと軍事ものをやろうと思います。で、こうね、まあ、日本の軍隊の話なんですけども、
うん、
まずね、僕ね、ほら、よくなんとか師団とか、
はあはあ、
ほら中隊長殿とか、
そうそう、ね、
なんかあるんだけど、あれのなんていうの、軍の組織じゃないな、
うん、
チーム編成っていうのかな、
は
あ
は
あ、あれがね、いまいちですね、よく分かってないんですよ。
なるほど、
うん、ちょっとね、そういうところをですね、
うん、
今日はあの勉強してみたいなという企画です。で、まず日本、まあ、日本、旧日本軍ですけども、
うん、
軍隊として陸軍と海軍っていう巨大な大きな2枠があるわけですよね、
はい、そうですね。
でそれを今度はいくつかにこう分けて行かなきゃいけないわけじゃないですか。
うん、
あれってどういう分け方をしてんの？
どういう分け方？
だから小隊長って何？中隊長って、中ってどんなもんなの？とかさ、
まあ、陸軍ですね、要するに。
で、陸軍でいいや、
うん。海軍はもちろんね、その船単位だ
から。ああ、
うん、
そうだよね。じゃあどうしよう、大きい方から言う？
どうだろう、ちっちゃい方から
の。小さい方、一番ちっちゃいチームは、
うん、
やっぱそれも名前あるんでしょ。
そうですね、
ケリー軍団とか。
ケリー軍団、うん、まあそこまでは名前はつかないかもしれないですけどね。
一番だって一人で、あの戦争でドンパチやるときってあれ一人で動くわけじゃないよね、チーム戦ですよね。
まあ、基本はそうでしょうね、うん、
じゃあそれの一番ちっちゃいのは何人なの、何人チームなの？
まあ、一般的に分隊っていう単位
が
一番最初、名前のある単位としては小さいでしょうね、一番。
それで何人ぐらいなの？
分隊はまあ大体10人から15人ぐらい。
ああ、ちっちゃいね。
ちょっと学校のクラスみたいなもんで、その本当にまずほら、うん、まあ徴兵されて、
うん、
で行ったら基本的に分隊に所属して訓練とかも基本的に分隊単位で動くから、まあ、本当に学校のクラスに、
ああクラス班、
班、うん、班かな、うん、
が10人ぐらい、
10人ぐらいですね。
あ、これ一番偉いのが分隊長っていうの？
分隊長、うん、
うん、
大体軍曹とか伍長、
割と下っ端の偉い人、
いわゆる下士官ってやつですね。士官の兵隊のよりちょい上ぐらい。
あ、これ分隊、その分隊がいくつか集まると何か、ね、今度
そうそうそう、2つ、まあ、3つ前後 3つ4つぐらい集まって、今度小隊っていう、
ちっちゃい、小さい隊、
小さい隊、そう小隊。
あ、そうすると、
まあ、だから3、40人、そうですね、まあ、ちょうどクラスぐらいですかね。
ああ、 1クラスぐらいに、
うん、
なるほど、
はい、
それが小隊で、それリーダーが小隊長、
小隊長、
担任の先生か、
そうですね、
はいはい、
それで少尉ですね、ここから士官が、
ほうほうほう、
うん、
そうすると少尉っていうくらいの人が、
うん、
いっぱいいたわけか。
いっぱいいます。
なるほど、うん、下っ端なんだね、
うん、
でその小隊が今度また大きくなると、
うん、まあ中隊、
中隊、
そうそうそう、
中くらいの規模になって、
うん、3つか4つぐらい集まると
小隊、
小隊が3個小隊か4個小隊ぐらいで中隊、
うん、で1学年ぐらいになるわけだ。
ああそうやね、まさに学校はそうやね、
そう、1学年ぐらいだと中隊、
うん、
で、はあはあ、で中隊長は、中隊長になるのが
中尉とか、まあ、隊とか
でしょうね。ああ、うん、順番通りですね、
うん、
上がってます。でその中隊がいくつか集まると今度は
大隊、
大隊、
うん、
これ中隊が3、4、
3つぐらいでしょうね。
ああ、今度は
3とか4つ
で中学校になるんだ。
学校ぐらいでしょうね。
全校集会になるんだ、うん、ああ、大隊長になるのも、隊、
うん、
って書いてある
でしょうね。
ああ、そうすると大隊になるともう数百人規模だね。
そうですね、
結構大きくなりましたね、気がつけば、
うん、まあ、大隊がまあ結構、まあ、万国共通で大体同じぐらいの人数なんで。
あ、そうなん、まあそうだね、
その上の単位って結構国によって運用が違うんで。
あ、じゃあ分隊、小隊、中隊、大隊、じゃあ大体世界的には
そうそう、だからよくその国の軍事力を測るときに、例えば5個師団持ってますって言っても、うん、その師団っていう数の人数が国によって違ったりするんで、大体はどこでも一緒なんで、大体の数で200個
大体大体
の数でその国の軍事力っていうのは比べられるっていう、
なるほど、
まあ、結構基本的な単位、
大体なんですね、
大体
なんか
大体
なるほど、
うん、
まあ、それ学校規模で、じゃあ、うん、さらに大きい規模があるわけですね。でここ、じゃあそれは今から言うのはちょっと日本、旧日本陸軍の話ですね。大体の次に大きいくくりは
連隊、
連隊、あ、聞いたことあるわ、
うん、これ3個大隊、3つ、大隊3つで、
ああ、じゃあその町の中学校連合みたいな、
そうやね、
うん、うん、町の規模にもよりますが、
うん、
なるほど、
1000人から2000人ぐらいでしょうね。
でかいね、
うん、
これを指揮するのは、
まあ大体大佐とか中佐じゃないですか。大佐とかがいいかな、連隊長。
連隊のまだ大きいのってあるの？
連隊の上、
うん、
連隊がまあいくつか集まって、
うん、
旅団っていうのになって、
旅団、旅行の旅、
うん、
旅の、
うん、
何、旅するのこれ。
まあ、旅団は基本的に戦争をやった時しか作らない部隊なんですよ。
うーん、
平時にはない 連帯までは常にいつでもあるんだけど、
あ、そうすると
旅団はそうそう出発する時の、まあ、まさに移動するための単位
なんだ。あ、じゃあケリー二等兵はどこそこ連隊、どこそこ大隊、どこそこ中隊、どこそこ小隊のどこどこ分隊に所属。
そうそうそうそう、
まあ1,2,3,4 とりあえず住所が5つ、
そうそうそう、
地名がつながるわけですね。
基本はやっぱり連隊
だ、ね、連隊ですか、どこそこ連隊。
兵隊さんの方だと ここに数字とか入ってるでしょ、
爪に。
あれ基本連隊の番号なんで。
ああ、で戦争に行くときはいろんなところから集まって旅団っていうチーム
になる。基本的に地域は決まってるんだけど、
あ、
一定の地域で。
なるほど。で人数規模としては、
まあそうですね、4,5千人。
でもそうだよね、人数いるもんね、
うん。
じゃあさ、あとよく聞く師団って聞くじゃん。
はい、
あれはまず
師団はこれ旅団が2つ集まって師団になるんですよ。
はあ、
うん、でも常はさっきも言ったように旅団っていうのはないんで。
ないのね。じゃあ師団も、うん、普段はないので
師団の下に連隊がここ4つか5つあって、で常はその状態なんですよ。で戦争にこの師団を戦場に持っていくぞっていう時にはその連隊2個で旅団を作って、でその師団の隊にまとめて戦場に行くっていう感じになるんです。で、まあ、その師団になるとそこに騎兵とか馬とか大砲砲兵がついて、師団になると要するに一つの戦闘の単位に。
ああ、え、じゃあ何、この連隊とか大隊ってのもそれぞれ馬部隊とか
歩兵。連隊は歩兵連隊と騎兵連隊と砲兵連隊っていうのがあって、
さらにその選手のタイプにもよってグループが分かれるんだ。
で旅団は大体歩兵連隊2個で旅団っていうのを作って、
うん、
で旅団2つとそこに歩兵と騎兵の連隊がひっついて師団っていうのができ
る。うん、で師団とか旅団ってもうミックスジュース状態なん
ですね。そうそうそうそう、
だから男子校も女子校も、
そうそうそうそう、
普通科も工業って混じってんのね。ああ、
そこにまだほら通信とか、
はいはいはいはい、
救護班みたいなとかがいっぱいつくんで、うん、師団だとね2万人とか1万数千人規模。
ああそう、
うん、
この師団長って言ったらもうじゃあ相当偉いんだね。
いやすごいですよ、中将とか少将とかじゃないですか。
ああ将軍、
うん、
将軍級になるわけだ、
うん。
でこの師団になまでこう大きくなると、当時の日本はそんな何十個もあるわけじゃない。
いやありますよ、
こんなにあるの、うん、大何十師団ってあるわけ。
そうですね、最多の一番多いのは205とかまであるん
です
か、ね、
あ、こっちの資料ですか。
はい、
ああ本当だ、20ぐらいある。
昭和の初期、
これは昭和7年の師団ですね、
うん、はい。
例えば第一師団というのはこれ東京に置かれてる、
うん、
東京府、東京市に置かれてる、
東京府、あ、まあ、東京市内
です、うん、に、まあ、基地があって、
うん、
東、これ資料見ますと東京に1連隊、
うん、
東京に3連隊、
第3連
隊。あ、これはチーム名なのね。
そうそうそう、あ、そうそうですよ。
ああ、で、あ、じゃあ連隊も何ていうの、これなんとか連隊、第1連隊、第3連隊、甲府に49と、
うん、
桜に57連隊というあれですよね、
連隊が置かれて、
はい。でそうすると、このなんとか連隊っていう番号は全国の投資番号。
う
ん、
そうそうそうそう、
だから第一師団の第一連隊っていうんじゃないんだね。うん、
違います、
また独立してる
んだね。第一連隊は1個しかないんで。
ああ、なるほどね、うん。はいはいはい。で、でこの1と3と49と57の連隊っていうのが第一師団に属してるっていうこと
ですね。そういうことです。
はい。
はい、
で、第二師団はどこだ？
第二師団は東北ね、仙台。
なんで第二が仙台なの？
まあ首都で、 でまああとは基本的に北からですね。
あ、はい、北海道にだんだん東京から
上に、明治の最初にはあの北海道に師団なかった。
あ、そうですか。
明治の最初に置いた時にあったのから あと順番に
増えた付け足しで、はい、
うん、
仙台にあったのが第二師団で、
うん、
仙台に第4連隊、
うん、
柴田に、16連隊、若松
会津若松
に29連隊、
うん、
高田というのはどこですか。
高田今上越市ですか
に、30連隊、
うん、
ほうほう面白い。で第3が名古屋、第3師団が名古屋です、
はい、
静岡に、34連隊、豊橋に18連隊、
うん、
名古屋に6連隊、
うん、
岐阜に68連隊という4つのチームが置かれてた、
うん、
第4は大阪、
はい、
大阪第4師団は大阪で、篠山に70連隊、笹山に70連隊、大阪に8連隊と37連隊、
うん、
と和歌山に61連隊、
うん
うん、第5は
広島、
広島ですね。第5師団は広島、浜田に21連隊、
うん、
福山に41連隊、広島に11連隊、
うん、
山口に42連隊と、
うん、
ちょっと連隊まで紹介していくとキリがないので、
うん、
次第6師団は熊本、
はい、
第7師団は旭川、
はい、
第8師団は弘前、
うん、
第9師団は金沢、
金沢ですね、
第10師団は姫路、
うん、
姫路、第11師団は四国の善通寺、
香川ですね。
なんで善通寺なの、高松じゃないの
なんででしょうね
、はい、12師団は久留米、
うん、
13は、
うん、
13は
この辺はね飛ぶんですよ。
ないの、欠番なの。
大正時代に軍縮があったんで師団がなくなってる。もともと明治末とかにあったんだけど、
はいはいはい、
なくなっちゃった師団があるんで、
あ、飛び、数字が飛ぶんですね、うん、じゃあ次16
14があるんです。宇都宮右下、
あ、本当に14師団が宇都宮、
うん、
次第16師団になって京都、
京都ですね。
で19まで飛ぶ。
そうやね、あとは朝鮮半島と、あと近衛師団が、
はい、第9師団が
19
師団が
ラナン、
ラナン
朝鮮の北部ですね。
朝鮮の北部と、うん、今は北朝鮮ですか。
そうやね。
で第20師団が龍山、
龍山はソウルの郊外ですね。
あ、平壌とか、平壌って書いてあるよ師団は、うん、まあ、朝鮮半島の方と大陸側と2つ師団があったのね。
そうそう
そう。でちょっと別枠みたいなので近衛師団、
うん、
これが最近しばしばお便りいただく、
そうです、
あのイケメンが、
イケメンが揃ってる
でとこの師団、近衛師団も4連隊まである。
4個連隊
ってことは、で第1第2第3、近衛第1、うん、第2第3第4ってあるってことは、連隊したらその、ま、学校がいくつか集まった数だよね。
うん、
相当いたのね。そうやっぱり。
そうです。
あらあらあら。
1万人ぐらいいるんですよ毎年。
じゃあそうしたら、ほら以前さ、あの赤髪の会でもやりましたが、うん、例えばあの前紹介した人は北海道のね、
うん、
人のあの赤髪だったから、その地域に所属している師団に入隊するってこと？
連帯なんですよ。
連帯
っていう考え、まあ基本大体に1都道府都基問わないのか、 1県に1個連帯が基準なんです。
あ、で大都市は2個ぐらいあるけど、大都市
とか人口が多いところは2つあるとかあるけど、あとは大体1県に1個なんで。
あ、本当だ、
うん、
ケリーさんの生まれ故郷の三重県は常に33連帯っていうのがある。そうそうそう。
で大体一つの県を連帯区って言って、その連帯が所属、その管理してる地域で、大体その中から徴兵するんで、基本的に連帯に来るのはみんな地元なんです。
じゃあ各この連帯の本部っていうの、なんていうの、
本部、うん、
が
司令部
がその 例えば敦賀とか鯖江とか金沢とか富山にそういう事務所があるわけ、
うん、そうそうそう、連隊の中に連隊の司令部があって、
うん、
でその大体同じ県を管理してて、
うん、
でその兵隊は大体その同じ県の中から、
はあはあはあはあ、この
何人いろくれって言ったら役場がそれを割り振って、
はあ、
そこから集めるっていうことなんで、
うん、なるほどね。わあ。
基本的に地元意識が強いんですよ。今はね、そういう考え方あんまりないけど、うちの町のうちの県の連帯、高校野球みたいに。
じゃあ、じゃあみんな大体その地同じ地域で集まるから、
うん、
戦地も大体一緒になるわけ。
そうそうそうそう、地元の人はみんな結局連帯単位とかで行くから、うん、大体同じ戦場で行くわけです。
寄せ鍋チームでいろんな地域から集まって、うん、寄せ鍋チームで旅立つってことは基本ないな。
まあ、ただ本籍地なんで、
うんうん、まあね、まあ、
元三重出身で東京にいる人とかも結局まあ三重の舞台にじゃなっちゃうんで、うん、その辺は多少あるけど、原則は地元のふるさとで同じ地域の人がみんな一緒にいるんで。
だって例えば第九師団は、
うん、
戦車戦が得意とか、そういう特色とかあるもん
なんですか？特色もあるし、まあ、それはその編成自体が師団ごとにこう機械化部隊とかその自動車になったりとかもあるし、
はいはいはい、
結構強い弱いっていうのも昔からよく言われてて、
例えば強いのは当時は
やっぱりこう日本列島の中で粘り強くて勝ち気が強そうなのはやっぱり九州とか東北なんですよ。九州の師団は強い。
九州だってたくましいよね。
うん、そうそう。だから久留米の十二師団なんていうのは日本の最強部隊とか。
かっこいいね。
まあ、逆に弱いっていうところもあるんですけどね。
なんか関西地方弱そう。
そうなんですよ。
なんか
またもう負けたか四師団とか言われてよく。
第
4大阪の第四師団なんていうのは弱兵ってよく言われます
よね。では、これは陸軍だからみんなこの日中戦争とかになると、
うん、
この皆さん中国に出てくわけですか。
そうです
ね。うん、はあ。じゃあ今度はじゃあ第三師団を、
そうそう、
第八師団の応援に 何個連隊か回してくれと。
まあそうですね、相手を見て例えばどれぐらい送らなきゃいけないかとかで、旅団でいいのか師団でいいのか連隊でいいのかとか、
なんかちょっと分かってきたっていうか、うん、そういう言葉遣いをしてるんだな、あの戦争、
ね、
軍隊ものの、うん、はいはいはいはい。さあ、じゃあその師団のちょっと中身の方を見てみたいと思いますが、ちょっとその地域な、他師団によってちょっとね組み合わせとかが、うん、違いがあるわけですが、どこを紹介すると模範的に伝わるでしょうか。
いや、まあまあ第一師団が一番典型的でいいんじゃないですか。
はい、じゃあ東京の第一師団の中をちょっと見てみましょうか。
うん、
そうするとこれまず上が、ごめんなさい、ちょっと資料の話ですが、第一師団ですよね。
うん、
で、二段目に書いてある、歩兵第一、歩兵第二、騎兵第二、
うん、
野戦重砲兵、
うん、
第三、括弧、第三って書いてありますが、これが連隊なんですか？
これ旅団ですね。
旅団。
うん、
そうすると、戦争で行くときは、こういうチームが作られるよっていう、もう、
そうです
ね、ルールにはなってるわけですね。
うん、
はい、で
その下が連隊。
連隊ですね。第一師団には歩兵第一連隊。
第一旅団ね。
あ、これ旅団になるの？
一番上の
黒枠が。違う。これこっち。
あ、これそうそう。これ連隊。
連隊で歩兵第一連隊でですね。
うん、
歩兵第49連隊。
うん、
このまたさ。この連隊の番号も全国
なのね。そうです、投資番号。
全国の投資番号なのでばらつきがあるんですね。
うん、
で、あと歩兵第3連隊、
うん、
歩兵第57、
うん、
と、騎兵第1、
うん、
騎兵第十歩と第十六、
うん、
野砲兵第一連隊、騎砲兵大隊、
うん、
ちょっとこれ元々の規模がちっちゃいのかな。
騎砲兵はそうですね。
騎砲兵って何ですか。
馬に乗って、まあ、そう馬に引っ張らして基本的にこう
武器輸送、
騎兵と一緒にスピードで移動できるっていう軽い感じの砲兵。普通重いじゃん大砲。
重い、引っ張るから
。あんなの騎兵と一緒には移動できないけど。
なるほど。野戦重砲兵第一連隊、
うん、
野戦はこんなもん野戦でするもんじゃないの。
重砲兵はもっでっかい大砲で基本的にそのなんていうのゴロゴロ引っ張るようんじゃなくて分解してばらして
こう組み立てて、
日露戦争のほらあれあるじゃん。
あ、はいはい、でっぱかでっかい、
あんな感じのが。
ああ、
うん、
こんなの何、その日中戦争とかも使われてたの。
まあ都市とかね、町とか。
ああ、なるほどね。
お城とか。
遠方、遠いとこから攻撃するのはこういうのがいいのか。
まあ遠いとことか大きなそのなんていうの目標物。
はい。
うん、
野戦重砲兵第一連隊と第七連隊というのがありました。
うん、
で他にですね、横須賀重砲兵連隊。
はいはい。これは要塞。横須賀は海軍の
地域があって、はいはい
はい、それを守るためにその地域に要塞があるわけ、
うん、
その要塞は実は海軍じゃなくて陸軍が
仲がいいんだ。
いや、よくないです
。よくないのに。
よくないけど、いやだからこれこそ縄張り争いじゃないですか、
うん、
普通だって軍港を守るんだから海軍
が、海軍が守れる
けど、いや陸のことは絶対陸軍がやるんだっていうね。その地域にある要塞は基本的にその地域の師団が面倒を見るっていう。
さああと工兵、工兵第一連隊、
大隊、
大隊か、すいません、工兵第一大隊、
うん、
工兵って何ですか。
工兵はほら橋かけたりとか、
ああはいはいはい、
こう穴掘ったりとか、
あそういう
爆破したりとか
土木したり、
そうそうそう、
破壊したりとか。もう一個はこれ
何、市長兵、
市、これで市って読むの？市長兵第一大隊。
輸送ですね。
輸送ですか。
食料とか弾薬とか。
これが東京にある第一師団なんですね。
うん、これで師団っていう単位ですね。
大体他も、
まあ基本一緒だと思う
んですね。ね、なんか他のよその師団を見ると、高射砲とかの連隊とか、うん、何でしょう、深い山で、宮山でいいの？
どれ？
第四師団の真ん中の、あ、左側。
あ、これもあれですよ、要塞。
あ、要塞ですか。あ、地名か。
そうそうそう、
深い山って書くの。うん、電信第二連隊っていうのがありますね、
うん、
広島には。
通信ですね。
あ、そんな他に特に、うん、まあ、基本の組み合わせはやっぱさっきの東京の、
そうそうそう、大体、
まあ、
だとは多少ね、こう地域ごとの、
うんうんうん、あ、これ読み間違えたの、野戦重砲兵第三旅団って書いてあったのか。
あ、最初そうですね、
第三で独立してたわけじゃないんですね。
うん、
うん、これはでもに基本日本と朝鮮半島ですよね。
そうですね。
これ台湾とかはまた違うの？基本一緒なの？
台湾は基本的に地元で徴兵とかしないんで、
うん、
基本的に日本の部隊がこう順繰りで行ったりとか、
うん、
ある程度のその守備隊っていうか部隊しか置いてないんで、うん、師団とか連隊はないですね。
関東軍っていうのは？
関東軍もそうです、満州を守るためで、まあ、基本的に日本の国内の部隊が順繰りで一時的に関東軍の下に入るとか
な
んで、うん、まあまあ独立守備隊っていうのがあって、まあ、そこにこう入隊する人もいます。
じゃあさ、このさ、師団長になるのは陸軍大臣からの任命なの？
いやいやいや、もっとすごい、天皇ですよ。
あ、
うん、まあまあもう基本はそうだけど、まあ、人事はもちろん陸軍大臣が決めますけど。
あ、で、て、そうか、天皇のが、そうか、人事権もこう天皇陛下だもんね。
相当大きな権限みたいですよ。
そうするとさ、大臣、陸軍大臣が変わると色も変わりやすいって
ことですか？うん、ありますあります。師団長が変わったりとかっていうのがありますね。
そうだよね。これでこの師団でクーデターなんか起こされたら大変な話ですもんね。
ああ。
でこれは昭和7年、これ日中戦争最後の方までずっとこの体制で行くんです。
まあこの後そうですね。ある程度は大体、うん、日中戦争前さなかぐらいまでは。
じゃあよくこういう戦争ものなんかで師団が全滅とかさ
あ
っていくことは、これすごい数が
そうですよ、
なくなってるって
1万人
と万単位なんですね。
日中戦争とかになるともっと足りなくなるんで、
はい、
第一師団が例えばもう中国に行っちゃって帰ってこれない、だから今度新しくまた東京に次の師団ができて、
ああ別の、
そうそうそう、
あでもそうだね、戦争負けの時なんか三重の伊勢の方にも一つ師団が置かれたって、
う
ん、
そうそうそう、太平洋戦争とかになると第何十何師団とかいっ
ぱい、組織として箱っていうのかな、枠を作るのは簡単だけど、
そうそうそう、
人員配置とか、
だから実際太平洋戦争の末期なんかはもう人員が足りてないとか、
うん、
数だけっていうのは
名ばかりなのもあったりするんだ、
うん、
へえ、すごい、そうか、そう、僕の祖父は台湾にいたから、
うん、
このなんとか師団には入らずか、
いやだから多分本籍地だと思います
ね。あ、うん、三重だから
徴兵が来たら多分三重のその連隊とかにいつまでに来いって言われると、
いや高尾で召集されてあそこでドンパチしてたんだよ。
あでそれはどっかで訓練してそこに行ったんでしょ。高尾現地で召集されたの。
うん、
あまあまず
だから師範学校、台北の師範学校に入ってで台湾の南で学校の先生やってて召集されて、ほら自分の指切って日の丸作ったって話あった
りましたね。
うん、
あまあ時期によっては多分また違う。
ああそうか、
台湾軍
うちのじいさんが昭和20年の話
だから、ね、最後の方なんで多分、
う
ん、
そうだよね、大体台湾から本土に帰ってこい
けないし、
ね、無茶な話だ時代ですよね。
帰ってこれないし、帰ってこれないし、
そうだよね、うん、沖縄戦がどんどんこうなっていってる時に台湾から日本行けないわね。あれちょっと今聞くけど、名古屋には飛行連隊ってのがありますね。
ああそうですね、飛行機とかまだ昭和の初期なんで、ある部隊とない部隊とかが
じゃあここにあれ、あの堀越ちゃんと堀越二郎が、
堀越あれ海軍でしょ。
あ海軍、
あじゃあ陸軍もやってんのか。
あ飛行機だって名古屋はさ、ほらなんだっけ、あのジブリの風立ちぬね、飛行機作ってたとこじゃんね。
あれはでも工場でしょ、あれ三菱でしょ、
あれは科学者か、うん、技術者か、だから飛行機あんのかなと。これ科学岐阜とかにあるから、あこれ今もそうだよね、この飛行のさ、
そうそう、
航空自衛隊ってさ岐阜県にもあるしさ浜松にもあるもんね。
大体そうでしょ、元の基地とかがそのままになってるの
か。なるほどね、そうだよね、昔からそういうことなんだよね、
うん、
なるほどね。ちょっとこれを分かってもう一度そういう戦争もの見るとちょっと入りやすくなるように思いますね。
そうですね、あの人が大体何人ぐらい僕がいるの、
ね、たまにはちょっとためになるネタもありますね。はい、大変よく分かりました。
はい、
さあお便りいきます。ゆうこさんからいただきました。
あゆうこさん、
はい、こんにちは。先日花もゆを嫌わないでとお願いした山口賢人です。今日はお二人に物申したくお便りしました。まずケリー様へ。以前萩城跡へ行ってがっかりしたと聞きショックでした。私的には、古城の面影があり栄光は映る世の姿そのもので 風情でいいかな、
うん、
風情を感じていました。良さが分かってもらえないかと寂しく感じてしまいました。 でも、姫路城や名古屋城に比べればやっぱり地方の城跡は満足できませんよね。それに、花も湯も応援してくださるとのことでケリーさんはお許ししましょう。許しがたいのは水月さんです。
俺か。
水月さんのファン第1号は私だと自負していました。声もよく博識で憧れのお方だと思う 人に散々憧れの方だと会う人に散々語っていました。なのに先日長州人は許されない発言には裏切られた思いでした。その夜はいつになく寝つきの悪い夜になりました。数年前福島へ行ったのですが、山口県人の敵対心はなかったですよ。福島の方々はここの御心はずっと水月さんより寛容でした。とは言ってもお二人のことはやっぱり嫌いにはなれません。これからもお二人仲良く頑張ってくださいね。陰ながら応援します。クレーマーはこれっきりにします。と、ということと、あとですね、今度犬山城の配信がこの間ありましたが、
うん、
同級生と高齢の3人旅で、明治村犬山城に行きますっていうね、もうそうに行ってきたと思いますけれどね。さあ、あの前もさ、あの山口県のリスナーの方がね、私が萩城行ったら何もなかったと言ったので、お怒りのメールをいただきましたが、 でもね、これやっぱりさ、この歴史の楽しみ方も人それぞれ違うじゃないですか。うん、でやっぱりそこまでなんか予習していく時もあれば、
うん、
ふらっといてあれってこうなんか外すものもあったりとかさ、感じ方もいろいろだから、あんまりきついこと言わないでね。ね、でこうね、水月さんが前ね、あの会津の人から見ると長州人はまあ敵ですから、敵だったわけですよね、あのご維新のところは。だから許されないって言いますが、やっぱりこれもですね、僕もそう思っている人はいただろうなって思うんです。で、あれよ、ほらマッサンって朝ドラあったでしょ。
うん、
あれでほらマッサンとエリーが北海道行ったじゃん。
あ、そうです。
でそこで出会った陽一でウイスキー工場始める時に手伝ってくれたあの人たちも、あの会津から、
うん、
ご先祖様は会津で、あの維新であの負けて流れ着いてきたっていう ね、
うん、
そうですね、人たちで、やっぱりそういうの匂わすような、明らかに敵意ではないにしても、うん、もしあれで時代が違ってたらみたいな発言はあったので、もちろんもうあれから150年立ってるからね、変わってるかもしれないけど、うん、そう思ってる人がいてもおかしくはないと思うし、やっぱそれも捉え方なのでね、あのこういうクソもいるのかもみたいな、ね、感じで聞いていただければ一番いいのかなと。歴史はね、いろんな解釈の仕方ありますからね。
そうですよ、
うん。ね、うん、これさ、萩城もさ、あの花も湯でさ、
うん、
あ、頑張ったんだから再建しようとか復元しようとかしないのかな、名古屋城みたいに。
今結構ね、お城の復元はハードル高いんですよ。
あ、前も言ってたね、
うん、昔は結構ね、コンクリートで何でもありだったんですけど、うん、今はやっぱり歴史的な遺産というか遺跡なんで、何でもありってわけにもいかないし。
じゃあ、あとは CG か。
CG
でデジタル復元で映像をご覧ください。
そんなのいらないでしょ。
ね、はい、この間友達山口行ってたんだけどな、うちも行きたいんだけどな、また遊びに行きますのでよろしくお願いします。
うん、
さて続いてトムトムさんからいただきました。ケリーさん、水月さん、こんにちは。国勢調査以来のメールとなります。遅くなりましたが愛知特集ありがとうございました。いつも以上に楽しく聞かせてもらいました。子どもの頃から歴史は好きでしたが、受験では世界史を選択するなど、どちらかといえば日本史とは少し距離を置いていましたが、年を重ねるにつれて日本史も面白くなってきました。この番組のおかげでもあります。この間ふと思いついて NHK の高校講座日本史を見ていました。高橋秀樹に AKB が出演しているんですね。もうびっくりポンです。 ただ内容はこれが高校講座なのと思うレベルで、正直期待していたのとは少々違いました。え、簡単ってこと？レベルが低いってことかな。
どうなんでしょうね。
11月の初めに朝ドラのロケ地巡りをしようと思い、奈良の橿原市の今井町と近江八幡にドライブしてきました。
うん、
えらい離れてません？
うん、
今井町のことはこれまで知らなくて初訪問でした。近くの国道は何度か通ったことがあるのですが、そのすぐ傍らにこんな街並みが残っているのに驚きました。しかも今もそこで普通に暮らして見える方がいて、生活するのに不便なことも多いでしょうに、生活と保存とを両立させられているのに頭が下がります。近江八幡は何度目かでしたが、相変わらず風情があって好きな場所です。これからもいろんなお話を楽しみにしています。お体にお気をつけくださいといただきました。ロケ地で奈良の柏って何の
何でしょうね。まあまあ古い町並みで町屋とか商家でよく使いますけど、ね、
都の風。
いやわかん、最近のじゃないの？
最近なんかロケ地に使われてたの。ロケ地巡りだもんね。
しょっちゅう使われてるから、ね、そこが舞台ってわけじゃないでしょ。
ああね、ロケ地だもんね。うん、あのさ、朝が来たでさ、
うん、
あの朝ちゃんがさ東京に視察に行った話があったの。あれどこ、あのロケ地？島
スペイン村でしょあれ。
嘘。
本当あれひどいよね。
すごいモダンなさ。
モダンっていうかおかしいじゃん。
うん、あんなの明治の10年ぐらいであんなね。
スペイン村でしょ。
スペイン村なのあれ。
いや絶対そう思う。
本当に。なんかちょっとね、ちょっと明治村使われすぎだから、
うん、明治村も使ってたよね。シーンによって
使うわけ。あの、あれ、汽
車のシーンは。そうそう、汽車とか。
だって、大河も、あの、花も読む、あの、明治村の SF だったよ。うん、
あの、橋の上でしょ。ガスをつけたりとか。
そう。
あれ、スペイン村ですね。
ああ、そう。スペイン村行ったことあるの？
ない。あ、入り口、あ、なんか温泉みたいな。
あ、ひまわりの湯。近江八幡、僕、一回しか行ったことない。
ああ、いいとこですね、
うん。あれだよね、船乗るとこだよね。
そう。
イタコみたいなとこだ
よ。リをね。
はい。またなんかどっか行ったら連絡、また待ってます。続いて、ペンさんからいただきました。
ペン。
はい。初めまして、愛知県特集の東海道53次編2を楽しく聞かせていただきました。私は、二川宿に住むもので、まさかおもれきで自分の住む町が紹介される日が来るとは思ってもみなかったです。二川宿は確かに三河の端っこの辺境で、ど田舎の貧乏宿場だったそうです。しかしそれが幸いして戦火を逃れ、本陣や宿場町の趣を現代まで残しています。特に本陣は明治維新後も取り壊されることもなく、現在は本陣資料館として改修されて一般公開されています。秋には大名行列などのイベントも盛大に行われています。ちなみに先日行われた宿場町総選挙で、宿場町総選挙なんだこれ、
どこでやってんの
宿場町総選挙では堂々のセンターを取る快挙も成し遂げましたよ。ぜひ一度途中下車して遊びに来てくださいね。これからも面白い番組を期待しております。何ですか宿場町総選挙って。
分かんない。
宿場町集まるの？
どれぐらい立候補してるんでしょう、ね、
で会いたかった会いたかったっていうのかな。
会うんだ
でそんだけあのやっぱこう日の目日に当たるっちゅうかね、うん、そういう風情が残ってるのが今のようにこう
ずっと日陰だったのが、うん、今は逆に幸いしてる
ねえ。あとはほらロケで使ってもらえるようにとかね、
あ
ちょっと売ってくようにするといいんじゃないですか、ね、
しかしまあこんなとこにもリスナーがいるんですね。
そりゃ太平洋ベルト地帯にはいるよ、うん、あれ二川宿は三河の愛知県の愛知県民は おもれきの首都ですから、愛知県はおもれきの首都ですから、もうどこにでもいるんです。設楽の方にもいるはずです。
あ、設楽から
長篠まで愛知になる。
長篠はそうやね、
微妙、愛知と長野と静岡のこちらまでですよね。
そうです
か、います、はい。さて続いて西郷さんからいただきました。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させていただいております。このメールが読まれる頃には少し遅いかもしれませんが、取り上げてほしいテーマがありましたのでメールいたしました。そのテーマは何て言うのこれ、六子
かね、
六子先生事件です。以前にケリーさんのおじい様が第二次世界大戦の時期に台湾の広州で学校の教師をされていたというエピソードがありましたが、それに少し関係があるテーマだと思いました。六子、6つの氏って書いて六子 ね、
そうですね。
六子先生事件というのは明治29年、日本が台湾を統治し始めた頃に、台湾の学校教育のため日本から教師が派遣されて地元の子どもを教育したいのですが、していたのですが、その派遣された6人の教師と用務員の方が抗日台湾人の、ゲリラに襲われて殉職したというお話です。大河ドラマ花模様に出てきていた元須、あ、じゃあ香取、なんだっけ、もう忘れちゃって、香取元彦の次男香取道明、大河ドラマで久米次郎がその殉職した教師の6人のうちの1人なのです。
すごいな。
久米次郎も台湾で教師をしていたのだなと思い、ふとケリーさんのおじい様の話を思い出しました。日本史とは離れるかもしれませんが、一度話をしてくれましたら嬉しいです。寒くなりましたが、お二人ともお体にを大事になさってください。久米次郎死んじゃうんだ
最後はね。
最終回も出てなかったような気がしたけど。
それはまあ違う話だ。
へえ、そうなんだ。てか、まあいい仕事して、まあ、この最初ってのはねちょっとかわいそうですけどね。こんな歴史もあるんですね。ね、なんかで調べたら出てくるのかな、六四事件って。
でそうですね、こういう、まあ、教育関係の殉職した人は多分なんか載ってるでしょ
う。あ、本当、またじゃあちょっと調べてみようと思います。じゃあ今日はねここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマは戦争の体験談、国語の授業で習った戦争物語、歴史が歌詞になっている効果など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきでは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録もお願いします。はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。